대학원 다 짱!
오케이!
さあ、10月18日になりました。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。
最近、柳谷小三治が亡くなったりね、
うん、
要は亡くなる方っていうのは当然順番だからね、誰かから順繰りに行くんだけどさ、やっぱり日本が失いたくなかったなっていう命の一人にね、伊深勝さん、伊深大って書くんだけどね、はい、ソニーの創設者だよね、うん、でまあ記憶を頼りにちょこっと引っ張り出してみてメモったんだけどね、自分の記憶で間違ってるかもしれないんだけど、うん、要は伊深さんっていうのは、まあ、お父さんが早いうちに亡くなっちゃったんだよね。で、そのお父さんっていうのは壊し屋って言って、要は子供に伊深勝のところにもらったおもちゃなんかもどんどん分解して子供に渡す前に分解しちゃって元に戻んねっていう人だったって。
お父さんが
で、要はその非常にその何か物事の構成に興味のある人で、なんか早く亡くなっちゃったんだけど、その血をやっぱり伊深勝が引いたって言うんだね。で、小さい頃のあだ名は小足屋まさるちゃんって言ったって言うんだから、うん、まあ小足屋大ちゃんだよね。で、それがね、なんでソニーがすごい会社になっちゃったかっていうと、その伊深勝は物を作ることに才能を発揮し、10歳ばかり下に森田昭夫さんって社長をやった人が、うんうん、この人が営業で、要は作る人売る人のコンビが抜群だったって言うんだよね、うん、で、じゃあ森田さんとどうやって10歳も下なのに知り合ったかって、これは戦争の要はある意味でのメリットだった。戦争で疎開して疎開先で出会ったんだって。うん、で、それで要は森田昭夫さんと意気投合して、性格がまあ何かに関するそのこだわりっていうのは似てたって言うんだよね、うん、で、まあ昭和21、俺は22年生まれなんだけど、21年にまあ東京通信工業っていう会社を作った。で、その時にね、この伊深さんと森田さんの共通の認識っていうのはね、人のやらないことをやろう、人のできないどこにもないものを作ろうと、こういうことで、で、人の言ったことをそのまま記録できねえかっていう、そのテープレコーダーっていうやつを、この伊深が開発しようと。で、それを売り込もうという森田。で、それがね、そのうまい具合にテープレコーダーができて、そしたら今度はね、記録して聞くだけじゃなくて、当時はラジオ全盛だから、真空管のでっかいラジオが家庭に置いてある真空管を使ってたんだよね。で、真空管切れるとラジオ聞こえなくなっちゃう、真空管変えなきゃなんない。で、なんとかそれを小さくできねえかって言って、集積回路、トランジスタっていうやつ、アメリカでやっぱり発明されて、それを持ってきて、その小さく集約できねえかっていうことを考え始めたんだね。で、その昭和28年にトランジスタラジオっていうのができて、で、それを売り始めるって言うんだけどね、そこの話もね、その、森田さんがアメリカへ作ったものを持ってって売ろうとした。で、その時に会社名をソニーと名付けた。そのソニーの由来は、ギリシャ語でね、SONUS と書いて、ソニスっていう音っていう意味ある、ね、ギリシャ語の音。で、もう一個はね、英語で、サニーって、うん、SONNY なんだけど、このサニーっていうのはね、坊やって意味さ、子供。で、その音と坊やくっつけて、ソニーという名前を、商標名でくっつけて、そして今言う日本でできたトランジスタ集積回路を使った軽いラジオを持ってアメリカに売り込み、逆に売り込みに。アメリカで売り込みに行った相手っていうのが、アメリカのブローバっていう会社だったって。ブローバ社。で、それは時計の会社なんだけどね。時計を作ってて有名な会社で、設立後50年ぐらい経ってた頃だ。これ昭和28年の頃なんだけどね。それでそこで50年経ってた会社でね、持ってったら、すぐ飛びついたって、向こうは素晴らしいと。10万個を買うと。で、ただし条件は、ブローバという商標に切り替えろ。お前んところのソニーなんて会社は誰も知らねえと。そんなものの会社は売れっこないと。で、俺んところのブローバっていう商標をつけてすぐ売れるんだから、ブローバの商標をつけて売れって。そしたらその時の森田さんなんつったかって。50年前の御社は誰も知らないと。 だからそれが今50年経ってきて、要は有名になったかもしれない。じゃあうちだって50年経ったら有名なんだから商標はダメだ。でそういうことがね、その、まあ、要はその時の、森田哲学はね、ゼロを1にすることは1を100にすることよりも難しい。ゼロを1にすることは1を100にすることよりも、何にもないところから作り出すことってものすごい大変だって。もうできてるベースがあるものを展開することはそれに比べれば楽だって言うんだよね。いや、これは人生訓だなと思うんだけどね。で、やっぱり俺らは思うのにね、この後の話になるんだけど、ソニーのベータ方式という、やつと、シャープなんか、あるいはビクターなんかが主導した VHS っていう、一つの、記録媒体があったよね。
VHS とベータというビデオテープの方式。
そうそうそう。で、その方式がね、ソニーは結局、ベータ方式が VHS 方式に、まあ、販売の面では負けてしまったんだよね。あれ、初めてソニーが負けたよね。それからもう一つね、ふっと思い出すのはね、カラーテレビだよ。まあ、俺んちなんか貧乏だったから、テレビ自体がずっとなかったんだけど、白黒が。でも、カラーテレビっていうのは世の中に普及しだした時にね、みんなそんなこと今は信じられないだろうけどね、暗いんだよね、カラーテレビの色が。なんかボワーンとしてたんだ、カラーテレビってやつが、最初は。そこで、やっぱり飯塚さんだよね。なんとかなんねえか。で、そのカラーテレビだよ。で、そのなんとかなんねえかっていうんで、そのチーム作った。で、自分が、まあ、当時は会長になってたんだけど、自分がその人でやるっていうんで、なんとか色明るくしたいっていうんだけどね。結局ね、会長になっちゃうとね、部下じゃんみんな。ああやれこうやれっつってね、結果としてさ、うるせえになっちゃうわけだよ、うん。そんな勝手なこと言うなら、俺はやめるっちゅうわけで。ね。で、その要は、そういう中でやっぱりすごい力のある人が、意を決して、会長がいちいちいちいちそんなこと言ってくれはできねえと。じゃあ俺はやめるっつったら、そこがね、今度イブカのまた偉いとか、そこで出てね、わかった。もう僕は口を出さないから、君のやりたいようにやれって。つまり、説得工学ってやつが生まれたんだって。説得の工学。やるも、あるものを作るのにね、自由にやらせる説得工学っていう言葉が生まれたって言うんだよ。で、結局、ソニーは、トリニトロンっていう方式の、はい、覚えてる、
うん、
その元になったのがね、クロマトロンって言うんだよ、アメリカで。
うん、
その元になったのはクロマトロン。これは3本の電子銃からさっき言った赤青緑を3本の色を出す。で、今度はトリニトロンはソニー方式は3本の銃で最初から1本の光にまとめたものを出す。もう明るさが絶対に違うんだってね。っていう、そういうことを考えたら今思うだよ。俺が今思うね。カリスマっていう人ってね、俺は2種類あるんじゃねえかって思うんだよね。その1種類ってのはね、すごいその力が自分にあってみんなついてこいっていう。俺ね、そういう人だけがカリスマじゃねえと思うんだよね。いろいろソフトな面でフラフラしているようなんだけど、なんかあいつのとこへ行くと楽しいんだよねって。要は おおらかな、懐の深い、そして脇の甘いような人。で、俺最近若い人に教える、脇は甘く、懐は深くっていう言葉を教えてんだけどね。それが人としてみんなに、なんちゅうか受け入れられるコツじゃねえのって。あんまり力が強いって暴力だけで腕力だけでってのは、どこ行ったって差配が弱いんだよ。結局要は、もっと強いやついるって言うんだね。で、今結論。要は、ソニーっていうやつは、音と、要は僕ちゃん、子供、それを合わせた会社で、そしてイブカという深い技術力のある人、それに営業の神様の森田さんがくっついた。作ると売るが合体した。で、そこにね、最後に介在したというか、根底にあったのはね、障害者を大事にするっていうね。実は、イブカさんの娘さんって障害があったんだよね。で、それで、まあ、それもおかげかもしれないけどね。要は、その、障害のある人を、きちっと育てようって。ただし、ソニーの名前で売るんだから、品質だけはきっちりやれと。 やってくれと、自信持てって育てたって、やっぱりね、死んでほしくない人は死んでほしくねえなってつくづく思った。
その思いを受け継ぐってことが死なせないことかもしれないですね。
おっしゃる通りでね、みんなでやっぱり続かなきゃ、俺にその力がありゃなと思うけど、とっても力がねえから続けねえんだよな。